8ページ、中林博明議員、歴史・伝統文化の継承、人口減少対策事業の PR。 質問、独自の歴史・伝統文化などを築き発展してきたこの当市には、地域により特有の歴史・伝統文化を有しており、地域や学校で子どもたちに伝えてきました。今後、学校の統合などにより、学校で学ぶ機会が減り、地域任せになっていくのではないかと懸念しているが、どのように考えているか。答弁。地域の歴史や文化を未来に継承するには、それらを学ぶ教育活動を進めることが重要と認識しています。学校では、学習指導要領に基づき、小学校3、4年生を対象に、地域の伝統や歴史、まちづくりに関する学習を行っており、令和5年度の全国学力・学習状況調査では、当市の小学生の 85.4%、中学生の 53.3% が地域の行事に参加しており、全国平均をそれぞれ 27.6 ポイント、15.3 ポイント上回っています。引き続き、児童生徒のふるさと愛や歴史、文化の継承意識を高めるため、地域に根ざした教育活動を推進していきます。質問。県内トップクラスの移住支援や、充実した子育て支援を行っているが、市内外への PR が不足しているのではないか。答弁。移住コンシェルジュでは、主に SNS を活用した情報発信を行っていますが、来訪者向けに子育てや移住支援について他市が行っているような、上り旗による PR 活動の実績はありません。現在は5月の20歳の集いで、移住コンシェルジュが新成人に向けた PR の機会を設けており、また、大地の芸術祭では、松台駅のふるさと会館において、移住者向けのチラシを配布しています。上り旗やポスターといった視覚的な媒体も有効であると考えており、今後は他市の事例を参考にし、より効果的な伝達方法を検討していきます。写真、各地で行われる締め焼き行事、写真の説明。写真が2枚あります。1枚目は、雪面に竹や稲わらを使って組んだ3、4メートルの櫓に、締め縄や正月飾り、だるまなどが落ちないように積み上げられている様子です。二枚目は、燃え上がる炎で、棒の先に刺したスルメを焼いている様子です。写真終わり。8ページ。島村真由子議員。待ったなし。気候変動対策と、命と健康を守る熱中症対策。質問。熱中症対策について、1. 食事指導はあるか。答弁。1. 食生活改善推進委員の活動の中で、経口補水液の研修を行っており、今後は熱中症予防に有効な健康レシピの作成をご検討いただくように考えています。また、健康診断で保健指導の対象となった方への食事指導にも熱中症予防を取り入れていきたいと思います。質問。熱中症対策について、2. メゴランドの利用者にアンケートを取ってはどうか。答弁。2. 現在、メゴランドではご意見箱を設置し、利用者の意見を広く集めております。今後、さらにそれを活用するとともに、状況を見ながら必要に応じて 生の声を聞かせていただく機会を設けたいと考えています。質問。温暖化対策が進まない要因をどう考えるか。答弁。温室効果ガス排出量の基準値は2013年の33万トンで、8年間で約13万トン減少し、現在の排出量は20万トンです。市は2030年までに 46% の18万トンを削減し、2050年には排出量の実質ゼロを目指しています。なお、人口減少が排出量の減少に寄与している面もありますが、森林の吸収量は約6万トンで、これを活用して排出量をオフセットできる可能性があります。国の指標や森林整備の影響を精査し、最新の数字を市民の方々と共有し、具体的な目標設定を提示する作業を進めていきたいと考えています。質問。市民環境会議を中心に、中高生、生産世代と環境について意見交換をできる場を作ってはいかがか。答弁。市内の小中学校には、温暖化対策に一生懸命取り組んでいる学校もあります。また、県のエコチャレンジに参加している方もいらっしゃいます。このような方々と市民環境会議及び市が情報共有しながら、より良い取り組みができればと思っています。図、新潟県脱炭素ポータルサイト2050新潟カーボンゼロチャレンジより、図の説明、脱炭素社会の実現に向けた取り組み内容の買い物と移動のページがイラストを交えて掲載されています。地産地消、新潟の旬のものを食べよう、テレワークを取り入れよう、などの項目があります。図、終わり。9ページ、高橋俊一議員、会計年度任用職員及び非正規雇用労働者について、質問、地方自治体で働く非正規公務員である会計年度任用職員の次年度の再任用にあたって、勤務年数にかかわらず、勤務実績による能力実証を図っているか、また、専門的、本格的業務に携わっている者に対し、正職員への採用を促しているか。答弁。会計年度任用職員の任期は、通年雇用で最長1年間ですが、任用理由となっている業務の有無や勤務成績により、最大4回まで更新しています。しかし今年度、国が任期更新の上限回数を撤廃したため、当市も同様に撤廃します。また、正職員の採用にあたっては、地方公務員法で競争試験または選考によるとされているため、募集要件を満たす職員からは、積極的に採用試験に挑戦してほしいと考えています。質問。会計年度任用職員の手当、休暇制度、福利厚生、共済制度などについて、正職員との均等待遇を図っているか。答弁。手当は、令和2年度から期末手当、今年度から勤勉手当が支給され、各支給月数は再任用職員と同じです。休暇は正職員とほぼ同様ですが、一部取得できないものや、有給・無給の差があります。夏季休暇について、今年度から正職員と会計年度任用職員ともに、最大5日間に見直しました。 福利厚生面では、令和4年10月から週20時間以上勤務する会計年度任用職員も共済組合に加入できるようになり、正職員とほぼ同じサービスを受けています。質問。正職員と会計年度任用職員で男女割合が反転している現状をどのように捉えるか。答弁。会計年度任用職員は子育て世代の女性が多数を占めており、男性については65歳の比率が高い状況です。様々な職種に様々な立場の方から応募があり、適材適所で業務を担っていただいています。高橋俊一議員作成の文書が掲載されています。愛知県三好市における令和6年度会計年度任用職員の在り方の見直し、一部。会計年度任用職員数を前減し、正規職員を増加。一般事務職の年度途中、令和6年10月1日、面接のみでの採用を実施。会計年度任用職員の報酬を時給 9.5% の引き上げ。年収の壁にとらわれず、常勤職員に近い勤務形態で働ける職員の積極的な任用。市役所の開庁時間を45分間短縮。以上、令和6年2月、三好市臨時記者会見より。9ページ、鈴木和夫議員、ワクワクするような学校づくりで、持続可能な地域へ。質問、1、旧町村にあり続けてきた中学校は、まちづくりにどんな役割を果たしてきているのか。答弁、1、市内に中学校は10校あり、各地域の特色を生かした教育が行われています。地域との交流を通じて、教育の質の向上が図られるとともに、地域に貢献できる子どもたちの育成にもつながっていると思います。また、地域にとっても伝統文化や行事が継承されることで、地域の活性化につながっていると感じています。質問、2。学校は教育委員会の所管事項ですが、総合教育会議を通しての総合的な判断を伺う。答弁、2。子どもたちや地域のことも踏まえて、学校の在り方を考える時期にあるので、中学校の在り方検討委員会での提言をベースに、議論を深めていただき、結論を出すということが大事であると思っています。質問、1。教職員の人事権は県教委ですが、法の定めは地域の実態に合わせて学級編成し、県に報告するとなっている。どういう姿勢で臨んでいるのか。答弁、1。教職員の人事権は、県教育委員会にあり、学校規模やクラス編成に応じた教職員配置が行われています。当市を含む魚沼や県北地域は、教員確保が困難な地域であり、当市の教職員のうち地元在住は約4割で、6割は他地域在住の教員となっています。規定がより弾力的に運用されるよう、毎年県に訴えているところです。質問、2。今年度は163名の生徒が市外に通学している。少子化が問題なのであれば、多様化に応える学校づくりが第一でないか伺う。答弁、2。市外に通学している理由は様々ですが、 今後、市内の学校に目を向けてもらうため、魅力的な学校づくりが重要だと考えています。ワクワクするような新しい学校を目指して検討していきたいと思っています。文部省初等中等教育局長、文部省管理局長から各都道府県教育委員会教育長宛に出された公立小中学校の統合についての資料が掲載されています。なお、この文書は平成27年1月に文部科学省が新たな手引きを策定したことに伴い、平成27年1月27日に本通知は廃止されています。